はようございます。ポポンプグニャンラジオです。ということで、まあちょっとネットで、まあ気になったニュースっていうかね、まあ朝日新聞に書いてたのが、ちょっと気になったんで、まあそれについて、話そうと思うんですけども、これヤフーニュースね。これヤフーがね、もうほんとその、まあ誰しもが、もう、まずアクセスするような大手のサイトということで、まあここのニュースのコメントっていうのが、ほんと、喧嘩喧中とかっていうコメントがね、まあほんと、ずっと前からひどいなと、思ってたし、まあ僕も言ってたんですけども、まあそれを立教大の教授が、調べたと分析したと。これ、朝日も分析したんですかね。それによるとですね、まあ喧嘩喧中、そういう、まあ、ヘイト的なね、コメントっていうのが、かなり多いと。で、しかも、同じような、同じ人がですね、何回も何回もコメントしてるっていうのが、この 1% がそういう人たちなんだけど、その人たちのコメントで全体の、コメントの 20% を占めているっていうね、すごいなと。これ普通に、なんて言うんですか、普通の人だったらちょっと病的だなと、いや、思ってしまうんですけども、だから昔からこれはね、ネットの世論操作というかですね、まあ、こういう操作、アクセス操作みたいなのはですね、まあ、ずっとやられてたと思うんですよね。いや、僕はまあ、個人だけじゃなくて、やっぱ組織的に、お金使ったりとかですね、やられてる可能性っていうのはあるんじゃないのかなとちょっと、思いますね。まあ代表的なのはネット掲示板の2チャンネルとかで、まあこれ昔なんですけども、最近はね、まあ勢いがなくなってきて、僕もほとんど見てないんですけども、だから昔はそのネット掲示板というのが、すごいね、盛り上がっててですね、まあ自民党の不祥事、自民党の政治家とかですね、そういうのになると、全然そのスレッドっていうかね、伸びないと、線まで行ったら次の、新しい掲示板というかね、進むんでもそれは全然ないと。それが野党、特に民主党だったらですね、民主党になるとちょっとしたことでもですね、50とか100とかね、それぐらい伸びるっていうのはこれ前から言われてて、だからそれの同じようなことがですね、こうヤフーニュースでもやられてると。まあなぜかといえばヤフーニュースっていうのは、みんなが目にするからっていうことでね、やっぱここにやっぱりかなり力入れてる勢力っていうのがあると。で、じゃあ誰がやってるのかと、喧嘩喧中を煽ってるよね。そういうのは誰がやってるかっていうのは、それはもう、でも、誰が、特定はできませんけども、でもコメントの中身を見ればですね、まあ大体わかると。特定の政党支持層だったり、まあ喧嘩喧中、ヘイト、差別的な、ことを煽る人たちっていうのはね、まあだから、喧嘩喧中だけじゃなくて、これ例えば、その、野党叩き、にしてもですね、そういうことが言えるかなと。自民党の不祥事、失言問題にしてもですね、いや、それにしても民進党はどうなんだと。っていうね、こういう、そういう切り返し方っていうコメントっていうのは、本当にもう、決まりきったパターンっていうのは、まあ、ヤフーニュースでもあったり、ツイッターでもですね、まあ、僕なんかでも、自民党のことを批判して、リツイートがバーッとすごく増えると、だいたい100ぐらい超えるとですね、ポッと、いや、でも民進党はこんなひどいんですよ、みたいな、リプっていうのが画像付きで飛んでくるっていうね、動画がついてたりとかね、だからもう、かなりそれはね、機械的にね、やられてるような、僕は感じがしますね。まあ、だから、あとは、その、ヤフーの、あなたへのおすすめってニュース、これも前も言ったんですけども、野党叩き的なニュースがですね、今はちょっと改善されたな気するんですけど、前は上位に来てたと。で、もっとひどいのになると、雑誌のニュースとかもね、あなたへのおすすめって来るんですけども、それが全部、もう、まあ、極右と言っていいような、雑誌のニュースがですね、来たりしてたんですよね。それ今は全然見かけないんでね。だからそれも一時的に、ネット操作、アクセス、バーッと集中させてですね、 あなたへのおすすめに乗るような工作っていうのがされてるんじゃないのかなと、僕は思いましたね。うん、そういうことはやられてると。まあだからヤフーも、改善してそういうのはですね、なるべく、来ないようにしてるんじゃないのかなと思うんでね。いやだからまあこれネット操作っていうのも、例えば選挙が近づいてきたりとか、そうなるとね、さらに激しくなると思うんでね。うん、でこれはね、やっぱり、運営する側、ヤフーとかがやっぱり気をつけ、ちゃんと気をつけないと、あかん問題だと思うんですね。分析してわかるわけですからね。同じような傾向、例えばね、コメントの投稿者の、アクセス元とかですね。もうそういうのはもう大体その傾向というのがわかると。まあだから、まあこれね、それはもういくらでもやりますよと。本当に。まあ、なんていうんですか、特定の政党支持者とか、平等的な人たちだけじゃなくて、まあ、いろんなね、やっぱその、新製品発表だったり、会社のニュースだったり、ね、まあ、そういうのかってですね、まあ、いろいろ操作されてると。まあ、だから運営する側が、やっぱそういうのを気をつけなあかんと。特に平等的なね、喧嘩、喧中、こういうものに対しては、特に、やっぱり、厳しい対応というのをやらないとですね、それはヤフー自体がダメだなと思われると。ということでね。まあだから僕たちもこういう、全然その、なんて言うんでしょうか。僕たちが思ってパッとコメント書いてるとか、そういうことだけじゃないと。組織的だったり、まあ企業が関連してるのかね。まあそういう対策だってありますからね。炎上の火消しの会社があったりとか。そういうのに本当その自民党とね、そういう会社が組んでですね、火消ししたりとかしてますから、ネットの検索にも、引っかからないようにするとかね、自民党の政治家の不祥事とかが、そういうことは、日常的にやられてるということを、やっぱりね、知っとかないとダメだと、っていうのは思いますね。うん、まあ、それが、この、朝日の、コメント欄にはびこる喧嘩検知ヤフーニュース分析というニュース、興味深いなと思ったんでね、うん、だからヤフーもきっちりしないとダメだと、うん、こういうことは本当いろいろやられてると、まあヤフーだけじゃないですね、まあ YouTube とか動画サイトにしてもですね、すごいヘイト的なものがすっごいアクセス数動画再生数多かったりすると。そういうのもね、やっぱり僕は水増し的なものっていうのはね、あるんじゃないのかなと、まあ、いろいろ思います。とにかく、アクセス数伸びて、それも YouTube のおすすめとかに載ったりとかね、そういうのもありますからね、そういうのを狙うために、操作っていうのはかなりやられていると。だそういうのも、やっぱ感情に入れとか頭に入れとかないと、いや、これが、喧嘩喧中すごいなとかね、いや、今こう流れこうな、かなと思ってしまうと、えらいことになるんじゃないのかなと思いますんでね。まあ、気つけましょうと。すごいね、本当に、まあまあいろいろ思うんですけども、まあ、気つけましょうということでね。ということで、今日はこの辺で、さようなら。バイバーイ。